時刻はお昼1時30分となりました。7月8日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と
杉原雅樹
でお送りしていきます。7月の第1週の放送はパリアの2階特設スタジオよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。というわけで
1週間ぶりです。だから2週間空いたんだよね。だから14日お会いできなかったかな、12日は会わなかったのか、
そういうことになりますね、うん、はい、
なんかすごい久しぶりですね
そうですか、
おかわりございませんか
大丈夫、体調とかも特には崩してないです。大丈夫です。
なるほど。世界遺産検定の勉強は進んでますか？
それがですね、ちょっと学校の方の試験がちょっと近づいてまして。
ああ、なるほど。前期後期？
いえ、期末だけですね。
ああ、で何回あるんですか？試験は？
試験は、6つですね。
6
教科あるので、うん、まあちょっともう手をつけ始めなきゃいけなくて、うん、あんまり世界遺産検定の方はできておらず。
じゃあ終わってからということですね。
そうですね、夏休み中になりますね、主に。
なるほど、はい。世界遺産検定もそうなんですけど、
はい、
彦根小市民読本っていうのがありまして。
小市民読本、
はい。ですね、ずっと昔に、彦根城界隈っていうのかな、
はい、
の、まあ、スタンプラリーをする時のスタンプラリー帳みたいなのが、うん、出てきたんですよ。
スタンプラリー帳、
はい、はい。だから原さんね、いろいろ彦根城のこと勉強されてるんで、
はあ、
周辺のことも勉強されたらどうかなと思って、持ってきました。
ありがとうございます。
じゃあこれをプレゼントしましょう。
ありがとうございます、は
い。ちなみに僕は7月10日が誕生日なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい。だから7月10日もうすぐなので、はい、お返しをくれとかそういうものではないんで、
ちょっと考えておきます、
はい。いつも言ってるんですけど、7月10日ってね、納豆
語呂合わせ、はい、
で納豆の日なんですよ。
そうですね、語呂は、
うん、そう、納豆の日の誕生日ということは、ですね、納豆を食べると必然的に僕を思い出すという。
なるほど
そんなことはないかな。で、まあ、これプレゼントします。
ありがとうございます、
はい。表紙になっているのが彦根城と井伊直輔と彦にゃんと、それからこれ彦根屏風の表、彦根屏風の中の、
はい、
人物画を、まあ、4人ピックアップしてあるですね、
はい。
でもう一つこうなんかわけのわからないこの、
そうですね、なんか魚の体に女性の頭がくっついてるような、うん、そんな見た目ですけど、
で角がありますね。
あ、そうですね、なんか、
はいはい、
日本の角が鬼みたいに、
はい。これはね、人鳥っていう、
人鳥、
人の蝶々の蝶、
ほう、
という妖怪です。
なるほど。あ、これ蝶々なんですね。
はい、蝶々なんです。
なんか魚みたいな体がしてますけど、
だから不思議な生き物、
はい。
つまりコロナ禍の時に、
はい、
アマビエっていう、
あ、はい、なんか話題になりましたね。
突然話題になりましたでしょ、
はい。
でそれと同じで地域の人が、
はい、
書き残していた、
はい、
妖怪の一つ、
へ、
人鳥、人の蝶々の蝶、人鳥って言います。で彦根のですね、滋賀台の通りが、
はい、
昔四十九町っていう風に言ったんですよ。
四十九町、
四十九町、はい。その四十九町に住んでいた町人だったらかな、田中さんっていう人がすごい旅行好きで、
ほう、
いろんなとこ旅行行って珍しいものを日記に書き残していた。
へ、
はい。でその日記の中にこの人鳥っていう妖怪がいたということを書き記しているんですね。
その田中さんって方がこれを見たってことですかね。
そうそうそうそう、で書き残していると。
なるほど。
でそれがちゃんと、彦根志士にも載っている。
あ、そうなんですね、
はい。
なんかその一個人の言ってしまえば日記みたいなものがなんかそこまで大規模というか、
うんうん、大規模っていうか、こう彦根であ、まあ、に人の日記なので、
はい、
例えば彦根であったことがやっぱり書き残されているんですよ、日記の中で、はいはい。だからかなりの分量を取って、田中総左衛門 田中さんの日記の部分を引用して、はい、当時の江戸ではこんな風な、当時の城下町ではこんな風なことがあったんだよっていうような説明がしてある部分がある。
すごい豆な方だったんですね。その、
うん、豆っていうかみんなやっぱり日記とかつけませんか？
僕はあんまりつけないですね。
例えば SNS とかでやっぱりちょっと自分のこと書き残していくとかしませんか？
する人はしますけど僕はもうほぼしないですね、うん、あんまり顧みないというか、
うん、でもやっぱり昔の人もちゃんと江戸時代の日本ってみんな字書けたので、
まあ、らしいですね、
だからみんなやっぱり自分の記録として残していたんでしょうね。
あ、そうなんですね、はい。
ということで彦根獅子は結構面白い。だから妖怪のこともたまに出てくる、たまにというのはこれが一番人長が一番最大ですけどね。
あ、そうなんですね、うん、
だからこれあげます。
ありがとうございます、
はい、勉強してください、
はい。
多分知らないこといっぱい出てると思うので。
そうですね、多分知らないことばっか、はい。このスタンプラリーっていうのはどこからどこが範囲だったんですか？
多賀大社あたりまで彦根と、まあ、千代神社の話も出てきますし清涼寺の話も出てきますし、屋形船、
あ、ちょうどそのページ
の話も出てくるし、はい。非常にポイントポイントを抑えたスタンプラリーだったので、
はい。
まあ、解説がね、面白いというかちゃんと書いてあるので。
そうですね、うん、ちょうど1ページに、うん、挿絵と解説がちょうど、
うん、
見開きでパッと見えるようになっていて、
うん、まあ、読んでみてください。
はい、ありがとうございます、はい。
で、別に納豆の日は忘れてくれて構いませんので、はい。でね、少し前に、
はい、
彦根城のお堀端になんかキリスト教教会が多いんじゃないかっていう、
あ、そうですね、
話がありましたですよね、
はいはい、ありました。
で、なんかその時なんでかっていうのがあやふやになってたと思うんですよ。
まあ、そうですね、なんとなくのこのなんじゃないかっていう推測でしたね、
うんうん。で、まあ、違うことを調べていたんです、実は彦根獅子で、
はい。
ですね、彦根獅子の第3回の、通信編というやつがあるんですけれども、
はい。
で、これで僕は何を調べてたかというと米騒動、ちょうど今お米が、
ね、あ、そうですね、高い
ので、あ、そういや彦根でも米騒動があったなということを思い出しまして、
はい。
で、米騒動を調べていたんですよ、
はい。
で、ちゃんと米騒動 その一揆の後とかっていうのもね、彦根の京町の2丁目に残っているんです。
おお、
だから、まあ、ちょっとまたこれも記事にしようかなと思っていたりで、
はい、
ちょっと調べ始めてたら、
はい、
それと同じページに、134ページと135ページなんですけど
ちょっとお手持ちの方はちょっとそのページ開いていただいて、
で135ページにですね、はい、米騒動の後に明治初年の、彦根の妖怪というタイトル、ね、込み出しがあるんですけど、
はい、
まあ、直輔さんが開国します、
はい。
安政の大国ありました、
はい、
開国しました。で、戊辰戦争ありました、明治維新できました、
はい、
なりました、
明
治政府になって明治元年、
はい。
まあ、彦根で最初に要綱した人がですね、明治元年に、アメリカに渡った鈴木寛一、あ、ごめんなさい、鈴木喜一、
喜一、
はいはい、っていう人だったということなんですね、
はい。
ここですね、書かれてますね、はい。でこの人は彦根藩士 で鈴木はこの年横浜で J.H. バラというアメリカの宣教師でしょうね、
はい。
洗礼を受けた日本人の一人である。
あ、そうなんですね、
はい。
へ、
だから早くから彦根藩士の人は洗礼を受けたですね。明治元年にも開国だ、宣教師がたくさん入ってきた、外国で入ってきた、よし洗礼だみたいなのなのかな。でプロテスタントの、この人がプロテスタントの、教会形成に重要な役割を果たしたとされる人物だということなんですね、
は
い。
なるほど。
だから日本初のプロテスタント教会の形成に重要な役割を果たした、つまりこの人が彦根藩士であったということですね。でこの人は 明治4年に彦根洋学校の設立に関わっています。
なるほど。
ということで早くから、西洋のキリスト教の文化っていうのは彦根の中に入ってきたということですね。
なるほど。
でそれともう一つは彦根キリスト教会、まあ、キリスト教信者が、はい、多く生まれるきっかけになったのは、ですね、中島宗達覚えてますか？
なんか名前はなんか出てきたような気がしますね。
ちゃんと復習をしなきゃいけませんね。まあ、中島宗達という人と、はい、で樋口三郎という、お医者さん、二人ともお医者さんなんですけど、はい、この二人が、非常に、関わっているということなんですね。
はい。
で日本のキリスト教徒の団体を、あ、日本じゃない、彦根の町にキリスト教徒の団体を誕生させたのはこの二人ですよということなんですね。
はい。
で、ですね、明治の12年になりますけれども、はい、同志社大学最初に作った人って誰か覚えてますか？
はい、
新島長覚えてるかな、お札にもなった人、日本のすごい有名な方なんですけど、はい、この新島城さんが彦根に来て、
はい、
彦根の市民の12人だったかなに洗礼をしてるんですよ。だからそういうこともあってプロテスタント教会の割とこう重要な、はい、出来事というか 文化のキリスト教文化の発信地としては彦根っていうのは重要な場所だったんじゃないかなというふうに、考えることができるということですね。
おー、なるほど。
そうだから僕はちゃんと復習っていうのがちゃんとこう気に原さんから言われたことにはちゃんとこう、
ありがとうございます。
ちゃんと断るごとにいろいろ調べたりなんか思い出したりしてます。ちゃんとね、結構新しい情報だったような気がします。
はい、
うん、
ありがとうございます。
お堀端歩いていて、
はい、
キリストプロテスタントのことを喋れるのは滋賀大で、はい、原さんだけという話になりましたね。
もうその先行している人がいなかったら僕だけになりますが、
はい、全て受け継いでください、
はい
はい、よろしく。
はい、わかりました、
はい、
ちょっといい時間なのでね、1曲目の方回りたいかなって思います。はい、1曲目はサカナクションの新宝島です。どうぞ。ただいまお送りした曲は、サカナクションの新宝島でした。というわけで、毎週恒例のちょっとお願いしたいんですけれども、
はい、すごいぞ彦根城、
はい、
ですね、前回からちょっと今彦根城に登っていく、表門からね、
はい、
登っていくときに見える、建物についてずっと喋ってきたわけですよね。いろは松があって、沢口多聞櫓があって、馬屋があって、はい、表門があって、天秤櫓があって、で大堀切り、
はい、
で、順番でいくと、廊下橋を渡って、
はい、
太鼓門櫓なんですけど、
はい、
でその途中に、地方所鐘がありますね。
はい、
はい、
鐘、はい、
はい、で鐘があります、
はい、
実はその地方の鐘は、天秤櫓の手前の鐘の丸というところ、
はい、
ありましたね、前以前お話ししましたね、
はい、
そこに鐘つきどころとしてあったわけです。
お、
はい、
当時はあったと。
当時はあった。でそれが今現在の場所に移されました、
はい、
移ってます、
はい、
なんででしょう
なんででしょう、
ですね、まあ、これは簡単な話なんですけど、
はい、
城下町にの、ね、北の方まで、
はい、
鐘の時報の音が聞こえなかったんですって。その鐘の丸にあった時には鐘つきどころとして、
はいはい、
だからもっとよく聞こえる場所ということで、現在の場所に移された。
で、
鐘の丸という言い方も、はい、そこに、鐘つきどころがあったから鐘の丸という呼び方をする。
なるほど、
うん、でも今は鐘はない。
ない。
その金はあの地方署上の方に太、はい、太鼓丸の、はい、ところに移されているということですね。
結構聞こえますもんね今、
そうですね、
6時と12時でしたっけ。
そうです、9時もあったような気がしますね。聞こえますね、
結構聞こえますね、はい、僕んちとかもう本当に、うん、こう彦根城からこう直線でバッて見えるような位置なので、
なるほど、
割とがっつり家の中にいても聞こえるんですけど、う
ん、でね、鐘の丸っていうのはあの1604年の時にはもうあの鐘の丸は完成してるんですね。
もう
あの彦根城の完成が1607年と言われてますので、その3年前にもうできている、
はい、
でこの時に、まあ、沢山に彦根城のお殿さんたちは最初いたわけです。井伊直政さんもいたし、その次の井伊直次さんもいたし、はい、で1604年に鐘の丸ができた時にはもう沢山から、井伊直次っていう人が、はい、鐘の丸の御広間という建物に引っ越しましたっていうことです。引っ越
してた、
はい
はい、
で、まあ、ここで、まあ、過ごすようになったわけですよね、
はい、
であとここの建物は、天守の前の、
はい、
に、御殿が築かれた時に、はい、亡くなっあるんだけど亡くなっ上、藩主さんは天守の前で生活をするようになります、はい、でその後明治になってあのその建物は壊されてしまってなくなってしまいますが、はい、井戸が残ってた、
井戸
が、
はい、
今もある。その井戸は
そうですね、なんか井戸複数ありますよね、うん、彦根城内に。
で鐘の周りには1個ある大きい井戸がね、でその井戸は昔、はい、城外に続く抜け穴だという、
あなんだか なんかあるあるというか
噂があって、
はい、
で僕らはその井戸の中に入った。
入れるんですか。
入った昔は。
えなんか
今網とかねしてあるけど、
あなんか土とか入ってる
んでしょ。入ってない、うん、一応ね、5メーターぐらいかな、そこが見えるところで、
はい、
私ら
入ったんですね。
でもなかったですね、そういうものはね。
あっても埋められてるか、
うん、彦根城って僕ら、まあ、彦根城界隈の子供たちってあの辺はみんな遊び場だったのでいろんなことをしてますね。
なかなかちょっと羨ましいですね、はい、井戸の中入るって、
うん、はい、で前も言いましたように鐘の丸はこう丸い形をしていると、
はい
はい、丸馬出しという形だという話をしましたね、
はい、
誰が設計したか覚えてますか。
誰、
早川八十左衛門出てきましたけどね。
八十左衛門っていう名前は記憶があります、
はいはい、いや一応必須の名前なんで、
はい、
覚えておきましょう。
早川八十左衛門、
ですね、という人が、鐘の丸を作ったということです。
はい、
でその、うん、鐘の丸なんですけれどもみんな知らないと思うんですが、日本音風景100選というのがあるんですけど、
日本音風景ですか、
はい、日本中の音の風景の中で代表的なものを選びましたという100選がある。
なるほど。
そのうちの一つに選ばれていると。
なるほど、
はい、だからあの鐘の音を聞いて、
はい、
あれは日本音風景百選の一つの音だということをやっぱりちょっと思い出して味わおう。
他のその音風景っていうのはどういったものが挙げられているんですかね。
あの多分ね確実にあるのは三井寺の番所、三井寺、あの大津の方に三井寺ってある、ご存知ないですか。
ちょっと分かんないですね、はい、お寺あの
すごく有名なお寺ですけれども、はい、まあ、比叡山と並び称される。
あ、そうなんですね。
お寺の三門派と自門派という日本の、宗教の始まりの頃には必ず出てくるお話なんですけど、そのうちの三井寺の、三井の番所っていうのは
やっぱり鐘、
鐘の音です。だから音風景としては鐘、が入ってきていると思いますね。
だからなるほど、
音風景100選のうちの一つというのはこれはすごいことですよ。
そうですね、
日本中のうちの100のうちの一つですからね。
はい、
はい、 でですね、江戸時代の終わりに近い1844年ですね、
はい、
井伊直弼公のお兄さんである直亮公が、まあ居直したというのかな、
ほう、
うん、出ますね、伊物市である大地新左衛門たち5人によって作られてた現在のものは、そうですよっていうことですね。
なるほど、
うん、だからそれぐらいはそれぐらいっていうのか、すごいぞ彦根城じゃないですか
そうですね、はい、まあなんかひゃに、日本
音風景、
音風景、
うん、音の風景ですね、
音風景、
難しいですね音の風景百選っていうのはね。
そうですね、なんか音と風景ってその、うん、五感的には耳と目でちょっと、
うん、
違う、うん、だからところが、
うん、
その風景を見て音が鳴ってる情景が浮かぶというか、そういった場所っていうことなんですかね。
わからない。でもあの例えば今住んでるとこで、
はい、
時報の音が届いた時に、
はい、
なんか思い浮かぶ風景とかあるじゃないですか。だからそういう、なんかを記憶するようなことを思い出させてくれるような音とか、
なるほど、
あ、なんかわからないな、難しいな、まあ、とにかく音風景とってもいい音だっていうことですよね。
そうですね、ボーンって綺麗に聞こえますね、うんうん、
でその音がいいのは、この鐘に小判が、
はい、小判、
小判を溶かして
金、
そうそう、あの居直したとかっていう話もある。
まあ真偽は定かではない、
伝説ですけれどもね。だからいい音がするんだとかっていう、
あ、なるほど、
うん、これは伝説です、う
ん、どこまで本当かわからないけれど、うんうん、
まあ、とにかく彦根城はすごいという話ですね、
はいはい、ありがとうございます。まあそのちょっと気になったんですけど、
はい、
そのまあ江戸時代の時の、 その金の小判っていうのはなんか結構価値が変動したみたいな話、教科書だとなんかよく出てくるというか、そのお金がなくなったから、なんだっけ、なんか別の金属混ぜて安く作ったみたいな、
ほんまはそういうことしたらあかんへんのやけどね、
うん、まあそれはそうですよね、うん、ただ
だから同じ金のグラム数でたくさん作れるっていうわけでしょ。
そうですよね、うん、まあなんかこう今 その貨幣的な考えだとちょっとまずいんじゃないかって気はしますけど、
うん、
そんなね、なんかまあ、もし本当に金に金使ってたら結構太っ腹な気がしますね。
いや、だからそれほど大事、いい音をさせるためには大事だったっていうことなんじゃないかなと思いますね。で、ちゃんとね、時報をつくお寺も決まっていて、
はい、
彦根の中の、
あ、すみません、ちょっと、はい、時報の時間になりましたので、
はい、ここで時報省の話だし、ちょうどよかったね。
AS アクアシステムスタジオのサポーター企業であります、はい、アクアシステム株式会社様の企業理念を紹介します。みんなで役に立つ商品を楽しく作ろう、みんなに喜ばれよう、みんなが幸せになろう、この3つを合言葉としています。みんなとは社員さん、取引先様、地域や社会が含まれており、当社の目指すビジョンとして掲げています。彦根に本社を置くアクアシステム株式会社は地域社会に役立つ会社を目指しています。ネクスコ中日本からのお願いです。高速道路において逆走事故が発生しています。逆走は命に関わる危険な行為です。高速道路に間違えて入ったり、降りるインターチェンジを間違えても、高速道路上や料金所付近でのバックや U ターンは絶対にせず、次のインターチェンジの一般レーンで料金所のスタッフにお申し出ください。またサービスエリアやパーキングエリアでは本線車道に戻る際、 進行方向を間違えないように十分注意してください。ネクスト中日本彦根保全サービスセンターが午後2時。
時報が挟まりまして、この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしています。ここからは後半は第2週はですね、第1週間は、後半は YG の方をお呼びしてお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
軽く、自己紹介というかお名前の方をちょっと人数たくさんいますのでちょっと順番にお願いしてもいいですか。はい、
彦根商工会議所青年部の小島と
同じく引田です。
泉と申します。
小林です。
角川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、ちょっと椅子の数が足りなくてちょっと立っていらっしゃる方もいるんですけれども、毎月それぞれ行われたイベントについてちょっとお話しいただいてるんですけれども、今日もイベントのお話をしていただいてよろしいですか。
はい、
ありがとうございます。
どういったイベントをされたんでしょうか。
イベント内容は彦根城を、まず目的としては彦根城を世界遺産登録するための、青年部の授業なんですけど、
はい、
内容としては感謝をこう彦根城に伝えようというのが、目的やったんです。
なるほど。
はい、感謝とこれからもよろしくというのが目的でした。
はい、
で、それを伝えるのに内容としては、まず、感謝の気持ちをこう手紙にもう市民の方にこう手紙を書いてもらって
手紙、はい、
それをもうたくさん書いてもらってこうボードに貼り付けたんです。
はい、
で貼り付けたものを、市役所に展示するっていうのが、
はい、
一つやったのと、もう一つはその楽しい思い出作ってもらうということで提灯作りを、
はい、
来場者にしてもらいました。
なるほど。はい、
その日付としてはエビス港の日にやりました。提灯、はい、作りは子供らが自由にこう絵描いてもらって、思い出作ってもらって、でその時期は、11月17日やったので、
はい、
元休園がライトアップちょうどしてる時期やったんです。
なるほど。はい、
で、その提灯持って元休園のライトアップに、持ってってもらうというような、
はい、
のしたのが、一つと、
はい、
あと最後もう一つやったのがひこにゃんの作者のモヒロンさん、
はい、
モヒロンさんも青年部我々と同じ委員会やったので。
あ、そうなんですね。
そうでモヒロンさんに子供らにこうひこねのひこにゃんの友達
なるほど
のキャラクターを作ってもらうという
のを、はい、
モヒロンさんにこう子供らがモヒロンさんが子供らにこう作り方を教えるっていうのをやりました。
なるほど。そのひこにゃんのお友達っていうのはできたんですかね。なんかこれだみたいなものは出てきたんですかね。
あ、そうですね。もうみんなだからもうそれぞれ絵描いて、
はい、
何人ぐらいいたかな。20人ぐらいがもうそれぞれのキャラクター描いて、でもう、みんな友達って感じです。
なるほど。いいですね。なんか友達たくさん
それも彦根市役所に、展示しましたね。
なるほど。イベントの内容が、その全体的にお子さん向けというかな内容が多めだったんですかね。
あ、そうですね。彦根城、僕らはなんか当たり前あって当たり前っていう感覚で、子供らはこう、はい、これから一緒にこう彦根城と、ね、育ってもらうんで、楽しい思い出をっていう意味で、はい、ちょっと子供ら向けのを多くしたっていうのはありますね。
なるほど。 じゃあそのイベントを運営するにあたって、企画運営かなされるにあたって、なんか特に大変だったことみたいな、そのエピソードみたいなものはありますか？
大変だったこと、引き出か。
そうですね、まあ、大変だったこととしては、その、まあ、モヘロンさんの、はい、にキャラクターをこう作り方をレクチャーしていただくっていう講座が、まあ、人気が出るっていう想定があったので、はい、まあ、そのすごく希望者が多くなった時にどうしようかっていうので、まあ、抽選にしたんですけれども、はい、まあ、でなおかつ路上で出展しているブースと、インスピレイクさんという今、彦根市役所の別館が昔入ってた建物のところで、はい、2会場でやってたものですから、はい、やっぱりそこら辺のこうオペレーションというか、
もう
ちょっと、スムーズに動いていただけるように、塩梅するのは結構大変だったかなという印象はあるんですけども、ただまあ始まってしまえば割と皆さん好評で、缶バッジとかもそそに売れまして、流れていったかなというふうに思ってます。
よかったです。はい、それはいつ頃なんですか？11月のことでしたけど、
はいはい、
去年とかですか？
そうですね、イベント自体は去年ありまして、
去年の
11月、まあ、大体2ヶ月前ぐらいからですかね、その構想というか、自体は練っていって、でまあ、実際の準備自体はまあ1週間前ぐらいからちょっと段取りしたりとかしてたんですけども、
去年10月ほう、じゃあそのイベントの中でなんか、なんでしょう、やってよかったなみたいに思えた出来事みたいなものってあったりしましたか？
そうですね、まあ、やっぱり、メッセージカードとか貼っていただいたんですけども、はい、それ見てると、すごく結構県外から来られた方とかがお城の中で彦根城がまあ一番好きですっていうのもありましたし、で市民の方とかもよく貼っていただいて、その趣旨通りすごくまあ慣れ親しんでいるけれども、やっぱり彦根城が一番好きだよっていうコメントとか多く目にすると、やってよかったなというのは思いましたね。はい、
なるほど。まあ、そのテーマというか、彦根城に感謝を伝えてこれからもよろしくっていう、まあ、そういう趣旨というかに、そのっていうのがやっぱり一番 の、 その運営側としての思いだったっていうことですかね。
そうですね、そういうふうになります。まあ、ちょっとね、その固いことを言えば、その世界遺産登録に向けて、はい、やっぱりこう市民側もこう世界遺産に彦根城になってほしいよねっていう意識をこう高めてもらうっていう、まあ目的が大元にはあるんですけども、
はい、
でまあそれをこうより砕けた言い方にこう落とし込んだ時に、まあそういった彦根城にありがとうみたいな格好になりましたね。はい、
なるほど。まあ実際子供というか小さい子だとなかなかその今までありがとうっていうのが難しいかなとは思うんですけど、まあ、これからもよろしくっていうのは、まあ、メインターゲットっていう言い方が正しいのか分かんないですけど、まあ、一番彦根城と長く付き合っていくのはお子さんですよね。そうですね、
はい。
まあ、その今回 の、 そのイベント去年11月のイベントはお子さん向けだった、はい、全体的になんか先月と聞いてて、
はい、
その子供向けの企業が多いかなっていう風な印象を僕は受けているんですけど、はい、やっぱりそういったのを中心として考えていらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱり子供たちを中心に考えて、これからも長い目で、彦根をと付き合ってもらいたい、
はい、
うん、彦根をもっと好きになってもらいたい、もう彦根を愛してもらいたい
、はい、
彦根と結婚したい、もうそれぐらいの思いで彦根に住んで、あ、よかったなっていう、やっぱ地元が好きやなっていう気持ちを持ってもらうのが大事だと思ってるんで、
なるほど、
はい、そういう気持ちでこちらもいろいろ動いております。
なるほど。やっぱりこれから先イベントをやるにしてもお子さん向けっていうのがやっぱり中心になっていく感じですかね？
いや、そういうわけではないけど、
はい、
なんだろう、まあ、たくさんの人来てほしいから、なんですかね、 まあ、子供が来るイコール親もたくさん来てくれるんでっていうのは、はい、あったのかなと。決して子供だけではなく、もう全体彦根市民というのは、はい、目的としてはあります。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとここでね、一度曲の方に参りたいかなというふうに思います。3曲目になります。ジュディ&マリーでクジラ12号です。どうぞ。あ、そうですね、こちらは生放送になって
ます。生放送ですよね、
はい、
ありがとうございます。
ただいまお送りした曲は、ジュリー&マリーでクジラ12号でした。
ありがとうございます。
まあ、先ほどもね、イベントどんなことされたかっていうのをお話いただいたんですけど、また別のこと、同じことを、同じイベントでまた別のことされたようで、そちらお話いただいて。
あ、今年ね、
いいですか、
今年はまた世界遺産に向けて、同じことしないですよ、
はい、
そんなね、私たちね、しょうもないやつらじゃないですよ。
いや、そういう
趣向を変えね、いろいろやっていくわけですよ。そんなね、同じことまたしてやんないですよ。やめてください、そういうこと言うの。ね、
すいません、ちょっとそういうことではなく、はい、
だから今年はですね、五穀神社、ね、五穀神社で青空市ってあるんですよ。
青空市、
はい、これ結構人集まるんですよ。
ほう、
はい、なんでそれをちょっと 夜バージョンでもやろっかみたいな感じ
ほう、
でそこに、まあ、盆踊りのね、いわゆる今総踊りなくなったじゃないですか、彦根の。
そうなんです
。総踊りって知らないですか。
そうですね、
君は彦根市民かい。
彦根市民ではないんです
よね。あ、じゃないんですね。ちょっとね、はい、彦根市民たるものであればですね、総踊りって知ってるわけですよ。
ほう、
はい、この総踊りを復活させようと。ほう、そして子供たちにですね、彦根城を押し上げていくプラス、このなんか彦根魂を伝承していく、こういったことをですね、今年、8月何日でしたっけ。
17、
8月17日やっていきますんで。
8月の17日
だいたいあれ3時ぐらいからですかね、午後の。
スタートは
午後4時から、
午後4時から
五穀神社でその総踊りとかね、
はい、
出店とかいっぱい来ますから、1000人ぐらい来ますから、めっちゃ盛り上がるんで、ぜひお願いします。
お祭り
で、彦根城も世界遺産にしていく、いろいろアクションをしていきますんで、楽しい仕掛けがいっぱいありますんで。
ありがとうございます。
はい、お願いします。
はい、あんまりそのお話いただく、これからの内容をちょっとお話しいただくのもちょっと難しいかなと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとどういったそのメインの催しっていうのが、やっぱりその踊りっていうことでいいんですかね。
そうですね、一番最後に盆踊りの中プラス総踊りを、あ、彦根温度と
ボンジョビ温度
すんの。
そうそう、
ごめん、ちょっとあんま分かってなくて。ボンジョビ温度するらしいです。
ボンジョビ温度ですか。
それは彦根関係ないよね。
そ
う、うん、ちょっと言って。
あ、なんか東京かどっかでボンジョビで盆踊りするみたいなのが、なんかネットかなんかで流行ってて、
YouTube
で流行ってて、そういうのをしようと。
なるほど、
はい、でそれはけど、その内容はまた次の委員会が説明してくれるみたいです。次回
来月に、
ね、来月
ね、来月に、まあ、ちょっと詳しいお話いただけるということで、ありがとうございます。まあ、現状お話しいただける内容で大丈夫ですんで、そこにその次のイベントにかけてる、なんて言うんでしょう、思いというか、その前回みたいな、この先ほどお話しいただいたものみたいに、そのテーマみたいなものって決まっていらっしゃるんですか。
あ、まあ、テーマとしてはもうやっぱ世界遺産、彦根城を世界遺産にするために、はい、機運醸成っていう状況で、何かこう我々もこう市民を盛り上げようっていうのがもう大きくテーマとしてあって、そのために何しようっていうのが、はい、あります。
なるほど。まあ、その 引き金このラジオでも、結構その彦根城が世界遺産になるにあたってその行政ではなく市民らが何僕ら市民がそのどんなことできるかなっていう話っていうのは何度かしてるんですけど、まあ、一番最初に出てくるのはやっぱり楽しもうっていうことなんですね。世界遺産になったらこんな風になるのかなとかっていうので盛り上がったりだとかこうなったら嬉しいよねみたいなそういったことっていうのが一番だよねっていう結論になることが多いんですね。ですので、まあ、そういった風になんかお祭りっていうのをやってくれるっていうのはそのものすごくいいことなのかなって思いますね。盛り上がるっていう一点においてそのイベントっていうのはやっぱり一番手っ取り早いというか手段なのかなって思うの で, そうです、ね、お祭りっていうのはいいですね、
うん、まあ、確かにそういうイベントあった方が住んでて、ね、楽しいと思います。こう街としてねなんかいろいろあるっていう街に住んでる方が楽しいと思いますんで、
はい、はい、ありがとうございます。先ほど の, そのイベントっていうのは何か参加フォーラムに書いて提出とかそういったものは必要なんでしょうか、それとももう現地その時間に現地に行けばもう大丈夫っていう形式なんですか。
はい、そうですね、まあ、この時間に現地行ってもらったら、はい、もうお祭りもしてますので
してる、
はい、もう一緒に参加してもらって、まあ、世界遺産の向けての、そういう機運醸成の、メッセージボードがあったりとかもありますので、はい、そういうのも見てもらって、フォトスポットっていうのがありますのでそこで写真撮ってもらったりとかあと、はい、参加してもらってゲームとかもいろいろ帰国してますので、はい、そこも一緒にそこで参加してもらってであとは彦根の総踊りっていうのも一緒に皆さんに楽しんでもらうっていうのは一つ、はい、テーマになってますので
なるほど、
はい、よろしくお願いします。ぜひとも参加お願いします。
はい、ではもう一度日時の方をお聞きしてもよろしいですか。
8月の17日
8月の17日、はい、と何曜日になるんですかね。
日曜日
です、ね、
はい、
いやじゃあ参加しやすいですね、
はい、
との、午後4時開始、
はい
ということで
踊り自体が4時開始だけどその、ま、祭り自体は 朝一からやってるんですかね。
いやこれ
夕一か夕一からやっててだから踊りが4時だけど3時ぐらいからもうそういうちょっとイベントとかも始まってる感じし
踊り
あとすいません踊り踊りあとあと
はいすいません、まあ、踊りは夕方7時ぐらいから始まりまして、それまでお祭りとしていろいろ夕市
という
のでいろいろさせてもらっているので、
はい、
そこで参加してもらって一緒に踊ったり、
はい
はい、お祭り気分を味わってもらって、そこで参加してもらうのが一番いいのかなと。
なるほど、はい、ありがとうございます。すいませんちょっとまだ本決まりじゃない中ちょっといろいろお聞きしてすいませんと、まあそういったイベントがあるということで、このラジオをねお聞きの方ちょっと盛り上がろうっていうのは何度かちょっと聞いてるかなというふうにお聞きいただいてるかなって思うので、まあ、ちょっとこういったイベントを、ね、きっかけにして盛り上がれたらいいかなっていうふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と、それぞれのお名前を
彦根商工会議所青年部小島と、
角川と
小林でした。
あそれと引田と
泉でした。
ありがとうございました。来週は7月の第3週になります。本来ならば、アルプラザ彦根なんですけれども予定変わりまして FM 彦根の本社からお伝えします。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしました。最後の曲は HY のマイフレンドです。ありがとうございました。